皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
特別に平均年齢を下げて放送しています。
そうですよ、今週もゲストに来ていただきましたよ。
終わったけど夏休みスペシャル、
そうです、なんかもう
終わったけど
華々しい ね、
ねスタジオがちょっと明るいです。
そうですね、いつもより、うん、もう株式会社ロブから今週も、はい、いたずらジョーカーのももちゃんとあやちゃんとなぎさちゃんに来ていただきました、
はい、よろしくお願いします。
よう覚えてるね、ささっきの名
前僕は番組担当してますからね、
はい、そうです
よ、そうかそうか、そうか、
そうですよ。
まあ、でも前回のね、あの、トイレのオラジカンのトイレの話から 始
まっての、
そう、3人ともがちょっとそういう力が強いということで、ね、
ちなみにトイレがおかしいと思ったのって、はい、ラジカンだけですか、あなた方の経験の中で。
他にもおかしいなっていうところは何個かは
あるん
や、あるんですけど、
奥行きがとかそういう風なのが見えたのはここだけ。
お、ラジカンだけ特別らしい。
特別に怖いトイレですね、じゃあ。
喜んでる場合かって言われに喜んでるけど、すごいトイレやね、ラジカンで。
3つ目以降は
何があるの？もしも入ってたらどうなってたんでしょうね、日程以降の個室に。
いや、さすがに入ったら帰ってけへんかも分からへんから、ちょっと取材的には分からへんかもしれないね。
でもパーソナリティだから、日月さんがそれに出会ったらもう入らんわけにはいきません
よ、
ね。探しに
行くの。木村さん、トイレ困ってましたって、何帰ってきてんの、もう帰ってこいみたいな。
帰ってこい、だってそのまま帰ってこられへんくなるやつや。
いや、日月さんだったら行ってくれそうな気がしたんだけどね。
行って帰ってこれるかな、
うん、あなたさん帰ってくれるよ。どっかよその星のトイレからバーッと出てくると
思う。そこはね、
あの、行って帰ってくるぐらいからね。
そこは頑張っていただいて。
頑張る。ちょっと次4つ目が見えたら頑張って、
ちょっとチャレンジしてみてください。
せっかく3人来ていただいて、
いや、それぞれにね、不思議な体験を聞いていきましょうか。
るらしくて、
うん、まずは誰から喋りますか。
じゃあ私から
ももちゃんから、
はい、ももちゃんから、
ももちゃん。
私、あの、中学校の時なん、中学生の時なんですけど、うん、奈良県出身で、うん、あの、奈良県って雪あんまり積もったりとか、
もう聞かないね、
はい、降ったりしないんですけど、うんうんうん、その日はもう大雪で警報が出たんですよ。で、学校が午前中で終わったんで、あの、みんなで仲いい子8人ぐらいで雪遊びしようってなって、うん、近くの大きい公園に行ったんですよ、うん、で、その日はまあ遊んで帰ったら、次の日私だけが高熱出て、うん、で、そっからもう体調めっちゃ崩れて、うん、で、学校にも行けなくなったんですよ。
そりゃそうでしょう、
はい、で、なんかそっからもう食欲がもうすごい、今までにないぐらいの食欲 で、うん、で、冷蔵庫とかもうずっとガタガタガタガタ開けて、うん、でももう自分ではその記憶がなくて、で、お母さんがなんかこんなんなるのおかしいみたいな、顔も違うし、うん、なんかこれおかしいと思って霊感のある人に、うん、あの、見に行ってもらって、連れてってもらった。
面白いお母さんやね、はい、お母さん日頃からそういう人と付き合いがあるの、
うん、いや、ないんですけど、お母さんもあの、そういうのが見える
感じ、うん、あ、家計的にそうなの、は
い、で、なんかおかしいと思って見てもらったら、同い年ぐらいの女の子がついてるって言われて、で、その女の子はすごいお腹が減ってて、うん、おはぎがすごい、うん、あの、好きだから、おはぎをお供えして食べてあげてみたいな言われたんで、うん、おはぎを、まあ、買ってきて、うん、お供えして食べたら だんだん体調は良くなったんですよ、
うん、
でも近所にそのよくお話しするおばあちゃんがいてるんですけど、うん、そのおばあちゃんにその話をしたら、うん、なんかもともとその雪遊びしてた公園が、うん、あの戦争があった時の疎開の場所だったらしくて、
うん、
でもその女の子はおはぎあの、まあ、戦争なんで、まあ、お腹も空いてるじゃないですか、満足にご飯食べれなくて、でおはぎ好きでなんかおはぎが食べたいって言って亡くなったみたいな、なんか結構有名な、そこら辺では有名な話だったらしくて、うん、そ女の子がついてたって
、うん、まあ何にしても、今の時代でそんな体験をしてよかったね、おはぎを食べてなんとかなりました。雪が降ってるというキーワードがありますから、当然冬です、
うん、はい、冬です
よね。これあの普通にあの今だからこそあの出来上がった階段で、おそらくね昔は多分なかった階段なんですよ。何が言いたいかというとね、おはぎが食べたいと言ったところで、戦時中食べ物がない時代はともかくとして、おはぎってそんなに簡単に言われたからといってご用意ができるという食べ物ではないんですよ。中身もち米でしょ、
うん、
でまあ蒸さなきゃいけないよね、
うん
うん、おまけにあの小豆で餡を作ってくるめなきゃいけないですから、スーパーに行くと当然和菓子のコーナーに売ってます、うん、別に珍しいものでも何でもない、お彼岸とも何の関係もなかったりはしますけれども、作るとなると大変な手間だったりします、
うん、
どれぐらい大変かというと1個では割に合わないんですよ、
うん
うん、あのもち米をいっぱいふかしてあの作って、あの小豆を、しかも小豆というのはね、結構水に浸してっていうことをやって、うん、そのさあ作りましょうって、小豆湯がいたらすぐできるかっていうと、
ね、
いいもの作ろうかと思うと、うん、そうじゃない、一晩ぐらいやっぱり水に寝かつけておかなければならなかったりしますよねっていうところの上に、ね、あのあんを作ろうと思うと、まあ、砂糖を入れてグツグツ煮てっていう形になって、うん、出来上がったらその、ふかして丸めたあのもち米にこうやって、まあ、コーティングというかね、うん、あのくるめてっていうところですから、1個できるも100個作るも似たようなもんだったりするというところで、うん、あの手間も何もかかったりします。欲しいと言ってすぐ手に入るようになっているという時代にそれがあの寄り添ってたりするので、多分ね昔はなかった、いやあの、うん、おはぎが欲しいと言ったらおはぎなんか無理やんっていう風に、で本当にお腹が空いて飢えてる子っていうのはすぐ食べれるものを、欲しがる、悲しいお団子が欲しいの方がまだ手に取りやすいと言った方がいいですかね。おにぎりが食べたいだとか、食べたい時に一番食べれるものって食べやすいものやったりします。そんな手間のかかった贅沢なものっていうのを、おにぎり食べたいと海苔巻きが食べたいのでは手間が、工程が、時間が相当違うのとよく似てたりするので、あの誰かが最初言い始めて、それが昔から言われてるというふうに、伝わるようなになったものをだったんでしょうね。おそらくあなたが治ったのはそういうふうに言われて、そういうふうにやったら治るんだと言われたから、あ、それで治るんだっていうふうにお母さんもあなたも信じたからこそ、効果を、だからその時にその子お腹空いてるからね、おにぎり食べてあげて、おにぎりをお供えして食べてあげてって言っても多分治ったと、思います。うん、だから、おはぎでなかった方が実はあの信憑性が高かったりするんですよ。でおはぎがそんな風に簡単に出てくるのは今言った通り、言えばスーパーに行って売っていることを喋った人間がご存知だったから言えたんですね。しかもあのお彼岸の時に備える食べ物だからっていう形で、出てきたものでしょう。あのプラセボという効果で、信じれば効果があるということをうまく逆手にとって直してあげるのは、これ気の病やから、お母さんもあなたも信じるものをミッションとしてやると、あ、私これで大丈夫やという安心感が、それを吹き飛ばしてくれるだろうという、その方の読み通りの結果になったっていうところだったりするので、怖い話はそんなに信じることはなくてよくて、ただその言葉でそれだけで、すぐに体調が元に戻ったという現実に、手を合わせるといいなっていう話ですね。決して怯えることなく、しかも二度とないそれ、
うん
うん、しかし奈良に大雪警報が出るほど雪が積もったことがあったんやな、
初めてでしたね、
うん、しかもびっくりや うわ真っ白何も食べるも見えへんみた
いな。いやでも今日は1話目からなんかすごいですね、なんかね、なんかもうすごい新鮮味あふれるというか、なんていうかね、
あの取材形式で本当に人の話を聞けるというケースそのものがないので、この番組
これね、お便りを通してこういう話をしてます
から
ね。
お便りを通して言っているので、
だ貴重ですよね、そういう意味でもね、だからね。うん、
でも、会であったかなかったではなくて、一番いいのは、治ってよかったねが重要なったりするんですけれども、うかつに疑うのも正しくないですけれども、頭から信じ込むというのも、正しくはなかったりするので、2回目や3回目は他の人が困っているときに助けてあげる、知恵となるべきであった方がいいなと思うんですよ。やたらとそういう話を信じてると、やたらと理由をつけてそういうことに結びつけて怖がってしまうけれども、おそらくそれは正しくは、ないです。強い心があったら跳ねのけられる。そもそも、大雪の日にみんなで雪遊びしてて、風邪ひいて熱出すなんて別に普通のことですから、で食欲が落ちる当然でしょみたいなような話だったりするから、アドバイスをもらって早く治ったことを正しく良かったと感謝するのが、おそらく正解なんでしょうね、でも生で聞けるのってな
ねえ、
ね、ね、もういつもとはまた全然違った感じで、
これ中年のおっさんが座っててこんなことあったんですよって言ったら、ああそう、もうちょっと苦しんでもよかったのにねとかって言うて言ってたかもしれんから
すごいな、人によって変えるような
人
によ
って変えるような人
によって、あーこわ、あーこわ、
これが怖いわ、もう
それが怖いわ、
こちらは怖いで、
これこそ怪異やわ、
すいません、こういう番組なんで、呆れてくださって結構ですみたいな、
じゃあ次渚ちゃん順番に行きますか、
はい、私はですね、高校生ぐらいの時、普通に家の近くを歩いてたら、なんか女の子に声をかけられて、お姉ちゃんどこ行くのって言われたんですよ、
子供ですね、
子供です、多分小学生かまだ上がってないぐらいの子なんですけど、
ちっちゃい子ですね、
はい、その子は女の子やったんですけど、ちょっとピンクっぽい服を着てて、その印象が すごい強かったんで、普通に会話をしたというか、なんかあどこどこ行くよみたいな感じで、そんな子なかなかいないんで覚えてて、じゃあ次の日もまた同じような場所でお姉ちゃんどこ行くのって同じ格好をした女の子に声をかけられたんですよ、で、あれこれは絶対おかしいなっていう、そこでなんか服が違うとか、違う子だったとかやったら分かるんですけど、顔も服装も女の子で、2日連続はおかしいなってなって、あこれ絶対人じゃないぞっていう、なんか自分の中で確信に変わって、でもその子もはっきり見えすぎてたんで、私からしたら人やと思って話してしまってて、何日か経ってからショッピングモールで私が普通に友達といる時に、お母さんと手をつないだ男の子がいたんですけど、私の横を通る時にその子は男の子やったのに女の子のその顔になって、お姉ちゃん見えてるでしょって声をかけられて、それを体験して、それっきりその子は悪い印象じゃなかったんで、怖い子ではなかったんですけど、見えてることに気づかれてたから私は初めに声をかけられたんやなっていう体験をしました。
現代怪談なエレメントが含まれてる興味深い話やねんけれども、一つ重要なことを聞いておきたいんですけど、はい、お姉ちゃんどこ行くのって聞かれたその子、後ろから声をかけてきました、それともハッと気がついたら前にいました、どっちでした？
後ろでした。
そうだよね、
はい、
だから歩いてる時に一番最初に気がついたことって、お姉ちゃんどこ行くのって声かける時に、まあ、振り返るといるでしょ、
はい、もうい
ました。ということは、もし本当にいるんだったら、前向いて歩いてるんですから、ずっと見えてた方がいいですよね、見えてるはずですよね、でも気がつかなかったでしょ、
はい、
気がつかなかったのかもわからないし、気にしてなかったから追ってもらんかってもあんまり頭の中に入ってなかったかもわからないと思いがちなんですけど、そんなことはないんですよ、多分前にはいなかったんです。なぜならばピンクの服がとても印象的だったから、あなたのことです。前にピンクを着た女の子が一人でポツンといれば、親もいないのに、
ね、
小学生に上がる前の子が、ポツンと一人で、しかもピンクのような派手な服が着てたら、いわゆるトトロのメイちゃんみたいな子がいたら、あの子一人で何やってんねやろうが先
そうです、ね、
だけれども全く気にしないまま横を通り過ぎてるはずのタイミングあたりで、お姉ちゃんどこ行くのっていうふうに言われたから、びっくりしたのは、人がいたのっていうことの方が大きいはず
でもあんまり私の中でびっくりしたイメージはなかったんです
よね。そうですよね、はい、だからねその話を額面通り伺うならば最初に声かけられた時からこの子この世のもんではないというのにあなたは多分気がついてるはずです。あこの子おかしいって、うん、最初から、
はい、
うん、でもちゃんと受け答え、したのがまあ良かったのかもね。お姉ちゃんどこ行くのって振り返った段階でその子のが私が見えてるのとミッション終わってるんですよ。
そうですよね、
うん、振り返って声かけてくれてるぐらいなわけやから、うん、私が見えてるということ以上に声まで聞こえる、
うん、
対応までしてくれてるっていうことが分かっているので、あの額面通り受け取るんだったら会話をしたらもうその子の使命終わって聞いてなくなるものだったりするんですよ、うん、で面白いのがお姉ちゃんどこに行くのという一言、その子に全く何の関係もありません。
うん、
家に帰る途中であろうがレッスン場に行く途中であろうが買い物に行く途中であろうが答えの内容って関係ないでしょその子にとって。
うん、確かに
そうだよね、うんうん、連れて行ってが入ってるわけではない。
そうですね、
うん、だから多分聞かれたあなたが答えることができたのってこれもやっぱり頭の中で、うん、あなたには関係ないでしょっていうのが、
うん、
言うてもええけど関係ないよねっていう距離感が最初にあったということの方が多分ね後々何もなかったこととは無関係でないかも、
うん、
知れないです。ただ面白いのはスーパーで男の子が通りすがらにその女の子のようにの声のように喋、はい、ったというのは本当にその子と関係があるかどうかは結びつけない方が得かもしれません。その子が言うたのは別なことや別な内容で答えていたのがたまたまあなたの記憶のフックと重なったから答えをもらった。ずっとなんであんな子が見えるんやろ、なんであんな声をかけられたんやろっていうふうにちょっと心に残ってたのにこんな言葉を聞いたら答えをもらったかのようにたまたまつながってあの子が言うたかのようにっていうことになってオチになりましたっていう可能性が高いかもしれないですね。なるほどねと思わせこちらが喋って思っていただければこれでねつきものが落ちるんですよ。つまりずっと前からこれおかしいと思ってたっていうことをお気になさらずともよろしいです、だったらこんなことになるわけがないっていう話をするだけで忘れていいことになるので、そんな話いつまでも体験談として喋ればいつまでも持っとく必要性のない思い出です。未来を夢見る方がずっと大事だったりするのでとっくに忘れてもいいかもわからないけれども、小さな女の子に声をかけられるということと同時に小さな女の子から声をかけられたい、私が小さかった頃この子と同じ頃に人がと会話したかった、寂しかったというものを抱えてた時にそういうものがあたかもいたかのように接する可能性があったりします。自分が子供の頃どうやったんか、その子案外あなたかもよ、あなたの思い出がっていうのって自分が綺麗なお姉ちゃんやなと思った人には声かけたいというちっちゃな女の子やったとして、自分はあの頃憧れる女の子 になりたいと思っている途上にあった時、その夢見る自分の昔の子供が、お姉ちゃんどこ行くのって行き先ではなくてお姉ちゃんは将来的にねどこに行くのっていうふうに聞いてくれたのかもね。小さい頃アイドルになれたなんて例えば思ってなかったと思うし、なれたらいいなぐらい、はい、テレビ見てて憧れてたのが私行けるかもっていう自覚が出始めた時だったりすると、あなたはどこに行こうとしているのっていう運命を小さな自分から声かけられたのかもね。その時に行き先ではなくて私はね有名なアイドルに行くのっていうふうに答えたら、それでいいのだとうなずいて消えてなくなるか、頑張ってねって励ましてくれるというようなオチになってたかもしれないですね。マイナスに決して取られる必要のないいい話の部類に入ると思っていいと思いますよ、はい、なんてええ番組なん
や、ええ話ですね、来今日
すごいね、
今日なんかね、
でも取材の時あなたどうしてるんですかっていうのを聞いた段階でいつも、そこで話は終わりっていうふうにするんですけど、最後までどういうふうにケアしていくかというと、こうやってケアをして つきもの落としていくわけ、
ただ話を聞くだけじゃないんですよね、怪談取材というのは。
僕はそれで ありがとうございましたっていうのってちょっと無礼とちゃうかというふうに思うんです。
確かに聞くだけ
何もできひんくせに人の話聞いてんじゃねえよっていう考え方って僕にはあるので、その話をきっかけフックにして、どれほどの可能性と選択肢があるのかっていう中で、一番ポジティブなものを選択して実はこういうことだったのかもねって、で人って謎が解けるとなんだそういうことかっていうので割と簡単に忘れることができるんですよ。決してね重く引っ張るって何かの時に思い出して車座になって怪談話の時に話すべき話では今なくなったのでもう大丈夫っていう気がしますよ。
なんかたたりとかね、なんか取りつかれたとか そんなこと思う必要はないんですよね。
その話の額面通り行き先ばっかり聞かれてるとは限らへんやんか。お姉ちゃんどこに行くのって言ってすごく未来のある言葉やと思った方が僕はいいと思うんですよ、
はい、
君たちはどこに行くんだって言ったら上を指してスポットライトを指してあそこへっていうふうに言うのがとっても正しい生き方やと思いますよ、
はい、
願わなかったらいけないですから、ね、
そうですね、
頑張らなかったら届かないから、
話でしたね。
生で聞けてよかったですよ、
ねえ、ありがとうございます。
いや貴重な回ですよ、
ねえ、はい、これもこれよそ言ったらね、ピンクの服着た女の子のたたりやねみたいな話だろうって、いや案外どこででもある話
ですよね。
ですから、
あー怖かった、ありがとうで終わっちゃいますもんね、
ほな次行こうかっていう風になったら全然面白くないので、考え方一つで未来は変わるんだっていう風に思っても間違いではないです、
はい、
叩きであればね、それがそれで万丈断たれるようなことしたかだってまずそっちの方がねちょっと不意に落ちないですもんね。
最後はあやちゃんの
よ、あやちゃん
は、はい、私はそのお化けとかももちろんなんですけど、見える時と見えない時っていうのはずっと見えてるわけではないんですけど、人のそのこの人はどういうことを考えてるとかその人のオーラとかもたまに見えるんですけど、
面白い声ね
でそのよく細々としたもうしょうもないことはよくあることなんですけど、一回経験したそのちょっと自分の中でゾッとした話は、高校生中高生ぐらいの時にちょっと近所で殺人事件があって、
珍しいところに出会ったね。
そうですね、でその事件があったよっていうのは聞いてたんですけど、下校途中とかそことか通る道ではあって、通ってお家戻った時に、その日結構夢を見る時があるんですけど、夢で男の人が女性の方と揉め合って逃げて駅をすごく走り回ってるっていう夢を見たんですよ。でもその時は何のこっちゃ分からなかったんですけど、その日ニュースで出てきたのはその近所で起こった殺人事件の犯人が駅で捕まったっていう報道があって、あ、今のは予知夢というか、そのような類のものを見たんやなっていうのが自分の中でそのなんて言うんですかね、なんか他の人にそういう話をできるわけでもなかったんで、自分がそういうのを見れるなんてはっきりも思ってなかったんで、でそこでやっとあそういう夢も見ることあるんやっていう自覚が生まれたっていう話なんですけど、それがそういう大きいことはもうそこからはないんですけど、ちょくちょくそういう夢を見たりは、
知らせみたいな、
はい、虫の知らせというか、
誰にでもあるかもなみたいなやつですね。
そうですね、
分かりやすい単語で言うとデジャブっていうんですけどね、
はい、
普通は因果地平の通りに物事が動くので、要するにその結果が先で現象が後ということはないんですよ、
はい、
現象の後に結果がある、当たり前じゃんというところですけど、これがひっくり返ることをあなたは体験されたと言ってもですね、結果を先に知っていて、
はい、
後で事象がやってくるっていうのって、ただひょっとするとね、近しい事件でそれを頭に、あったので、それとたまたま重なったから結論を夢見たかのように思うという可能性がなきにしもあらずだったりするので、実際の予知夢というのは実証することはですけどね、とても少なかったりするんですよ、
はい、
遠くへ行きたいという歌 の, あの作詞をやったり、上を向いて歩こうという歌の作詞をやったあのなさった方に A 六助さんという人がいるんですけどね、
はいはい、
その A 六助さんがそのまさに遠くへ行きたいという番組だったと思うんですけども、あのロケに行った時、青森県に行くんですよ。もちろんお仕事は東京の人なので、青森なんて初めて行ったんですよ、ロケで。ところが青森駅 を降りてからその風景を見たことがある。僕ここを夢で知ってると思う。なぜ夢だと思ってるかって行ったことがないから。こっちに行くとこんな店があってね、こっち曲がるとこういうところがあってねっていうので、テレビスタッフのクルーを連れて、A さん本当初めてここ来たんですかって、初めて来ましたって、ここを曲がると例えばそのね果物屋さんがあってみたいなことを言って、この路地の向こうにはねっていうことができて、プツッとそこで記憶が飛んで、あ、ここから先がわからないという、僕はきっとこれは夢で訪ねてきたに違いないというふうに思うんですよ、まあ、だってそう思いますよね、
はい、
うん、ところがずっと後年になってから謎が解けます。青森にロケに入ったテレビ番組をそれ以前に見てたんですよ。なんとなく見ていたんですって、覚える気で見てたわけでも真剣に見てたわけでもなく見ていて、その時のことをどういうわけか頭にこびりついていたので、
はい、
実際に自分が立った時にあれ見たことがある、そう見たことがある、何を見たかを覚えてないのに見たことがあるという印象は持ってたりするんですっていうのがあって、本人がその自分が夢で知ったと思っていたことは遥か彼方昔に似たようなことを何かの情報でもらっていて記憶として入ってきたけれども、その記憶、体験の記憶なのか、もらったり見たりした記憶なのかが分からなかったことというののすり合わせができて、初めて夢ではなく記憶であったっていう、ね、物事の発想だってそうだと思ってひらめいたアイディアは今自分が気がついたアイディアなのか、昔どっかの本で読んで誰かがやったことをたまたま思い出して過程を忘れてるから自分が気がついて発想が自分だと思ってるけれども実は思い出しただけというケースっていうのが泣きにしもあらずだったりするんですよ。ただじゃあそんなことって人にありえるわけがない、結果が先で過程が後で分かるっていうことなんてあるわけがないと思われがちだったりするんですけど、案外それもバカにできなくて、日本の事例ではないんですけれども、新聞記者がね、
はい、
四万十の火山が爆発して、それに巻き込まれた船が沈没するかのようなすっごいリアルな夢を見たので、その人あろうことか場所もその時に分かっていたので、その船だとかの名前も克明に分かっていたので新聞記事に書くんですよ、
はい、
で、そのあまりにもリアルなのでそれが新聞に載って、このニュースソースどっから君手に入れたのって言ったら、いや実は夢で見たことをそのままリアルに書いてっていう風に、バカ者を夢のことを新聞記事に書くとは何事かと怒っている最中に外伝でそのニュースが入ってくるんですよ。でだから新聞社に外伝で情報が入ってくるのと全く同じ情報を先に新聞記事にして書いたという記録が残ってたりするんです。これは記事という形で記録に残っているから、
はい、
分かってるという事例だったりするので、これ夢が先で現実が後からやってきますということだったりするので、バカにできる話でないことは重々思っているんですけれども、幸い比較的子どもの頃からニュースでトップに取り上げられて耳にする事例と大概の犯人って捕まりますから、
はい、
うん、で大概の犯人って人がたくさん集まるところで捕まるケース、いわゆる逃走の途中で捕まるケースが多かったりするので、という他の事例と重なって夢に見たという可能性でとどめておいた方が、
はい、
いいと思いますよっていうふうに、何でもそうですけど、はい、他の事例で私だけじゃないんだ、あ、そんな例もあるんだっていうふうに分かっておくという選択肢がいっぱいあると答えを1個に絞らなくていいです。で答えを1個に絞らなくいう方が物事の可能性は実は広がります、うん、それはそれで新しい事象の方に目を向けた方が得、 うん、それにこの話夢の方に結びつけることよりも物事が見えたり分かったりするというものを災難から役事から避ける方にうまく伸ばす方向性の才能の方に行った方がどう考えても得じゃない、
うん、
普段番組に寄せていただくお便りでは夢って結構難しい時ありますよ ね、
判断が、ね、難しい、
判断が難しいんです、なぜ当人しか分からないことなので、うん、しかし事例も何も説明せずそんなん夢やんっていうふうに解釈するのはとても暴力です。
駅、うんうん、名とか夢に出てきてたんですかとか犯人というか男の顔とかまで。
あ、そうです、後ろ姿は分かってたんですよ、うん、そしたら、まあ、捕まった犯人の、まあ、
よく似てたんですか。
様子と似てましたね、
うん、子供の時はねニュースそのものよりもうちの近所で殺人事件があったっていう大きさの方がすごいはずなんですよ。親も気付けやとか周りのお父さんもお母さんも、うん、明日からちょっと 2,3 日みんなで一緒に集団下校登校する お母さんがついてくしみたいな大人は大騒ぎしてると思うんですよ。近所で殺人事件が起こったっていうのって近所よりも子供の方が受ける衝撃でかいんですよ。みんな見たわけでも絡まれたわけでも何でもないのに、二度と同じことを繰り返してはならないというのと子供の怖さを払拭しようとしてるけどその行為に子供が怖がるんやっていうことが案外忘れられたりするっていうものを多分精神的な記憶に刻み込んでる可能性は高いんですね。気をつけろよみたいなことを言いながら子供を怖がらせてるということですね。
うん、
うん、それが強く残ってたりすると当然終わったとか捕まったって聞くとああよかったがもっと大きくやってきます。よかったもうないっていうふうにそこら近所うろついてるのではないかなって言ってる間は大人がね、センシティブに反応するわけですけどあ捕まったもうないっていうふうになったその安堵感を夢で見んがために前提のドラマをちゃんとやってもうないよ捕まったからっていうふうにだから起きた時はよかった捕まってで晴れやかなもう同じ夢を見なくて済む結末がついたのでっていうことでよく覚えているっていうのにつながっていた可能性は高いですね。
うん、
うん、この番組っておっちゃんなんかこんなことぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言ってる。
いやでも見事にでなんかこう3人ともねちょっと微妙にまた違う感じの、ね、内容の話でなんかね
まあこの世代ならではの話を聞けましたよね。
そうですね、
うんうん、自慢じゃないけど、うん、こんな若い子の取材ができまあ普通に取材ができない世の中になってるからなん、もあるんですけど、取材をする接点が生まれにくいんですよ、うん、世代が違いすぎると、うん、街中でちょっと取材させてもらっていいですかって言ったらほぼ犯罪ですからね僕の場合、
ね、不審に思われますよね。
めっちゃ不審でしょというかもう犯罪に片足突っ込んでると言ってもいいっていう風にその子がキャーと言うか言わないかぐらいですよ、ね、で言われた途端にバーッと取り押されてあ貴様一体何の用があるのだフラチナ相手すいませんまだ僕何もやってないんですけどみたいなぐらい危なかったりするので、うん、スタジオに入っていただければならではですよね、うん、でも怪異の体験のある子って将来性が高いと僕は思いたいですね。
そうですね化けますからね、
ね、しかもジョーカーやし、
うん、化けさせていただく、
はい、よくぞよくぞ来てくださいましたね。
これまたなんかね新しく不思議な体験して、はい、ぜひ聞いてほしいっていうことがあって言ってください、ね、ぜひまた次も出てください。
あでもお待ちしてます。
ラジカンでトイレの怪異もう一度出会っていただきたい。
また見たら
怖い。いや真面目にでなるべく携帯を持って入ってですね、
はい、
結構ねそらすと聞いてなくなる可能性があるので、
はい、
奥までのトイレを眺めながら電話かけてもしもしあ佐々木さんですか私ですっていうふうに現在ね出現中ですトイレ女性の方一人派遣していただけます40秒でここ来れますからみたいなことをやったらか、はい、携帯で写真を撮る、
うん、お菓子を持ったら写真を撮る癖をつけた方がいいですね。
写真を撮ったらあれ何でもないやんかと思って前見たらもう戻ってるっていうこと多分あると思うんですよ。で撮れたらですね即番組に採用します、
はい、
これラジカンのトイレやてかんちゃんこれがね
怖かったら2人でね行ってもらって、
はい、
うん
もう最悪ほんまにねもう、うん奥まで行ってみるとか
ねちなみに社員でそんなこと言うてる女性の方いないよね。
初めてですわトイレで。
そうだよね、はあ、
ねえトイレ
なんでこの頃にそんなことが2人一緒で同時にあったのかっていう、うん、ここは最大のね ミステリーですよ、
若い子の前にだけ現れるんですかね。
なんでサテライトスタジオの時に7回の話聞いてんやろね、ほんでも
ほんまですね。
もちろんトイレの向かい側にある更衣室の方がなんかちょっと気持ち悪い感じがしたりもするんですけど、トイレはないです、
そういう思いあります？
両方気持ち悪いですけど、あの怪異現象が起こったのはトイレの方で、
そうだね、
まあ、やっぱでも鍵を差してるのは更衣室の鍵、
あっちね、なんか気持ち悪いよね。
へえ、そうなんだ。更衣室なんてあったんだっけ？
女子だけあるんですよ。
あるんですよ。
トイレに入るの
は、
左側に女子更衣室が、ね、
見えにくい奥があって、
あ、そんなのがあったんだ、
はい、
なんで知ってんの君。
いや別に知ってないですよ。それは男子トイレと構造がしちゃうからでしょうね、っていう、
あ、そうなんだ。はあ、
なんかね、入ろうかなって思わへん感じはするんですよね。
いやー、そんなとこで着替えるのってちょっと怖いかな、言葉だけでも怖いかなとちょっと思わんでもない、
ね、その女子トイレがあって、はい、女子トイレの隣にこう女子更衣室があって、はい、その隣に仮眠室があるんですけれども、はい、その仮眠室で僕はベッドが揺れる体験をしたんですよね、はい、だからあの辺り一帯がなんかちょっと不思議なんですよね。
こんなデジタルの聖地にか、埋め立て地やのに。
あの仮眠室はそうですね、他の人にも聞いたことありますね、
うん、まあ、はい、あのでもね、あの原因が分からずに起こるからこそ怪なのであって、むしろ原因が分かってることってあまりない。
またいろいろぜひね、ちょっと
来てくださいね、また、
ありがとうございます。
はい、
また告知、
はい、先週もちょっと告知させていただいたんですけれども、はい、10月9日の梅田トラトさんにていたずらストーリーボリューム7というイタズラジョーカーの単独ライブの開催が決定しております。こちら詳細とかあのチケットのこととか、あのイタズラジョーカーの公式 SNS、ツイッター、インスタグラムにあの流れていますので、皆さんチェックよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ロブステーションの、ね、YouTube も見てもらったらいいんですかね、
は
い、
あ、そうですね、あのロブの公式の YouTube チャンネルがあるんですけれども、そちらでもあの無観客ライブの配信があったりだとか、あのいろいろ配信 YouTube もしていますので、こちらもチェックよろしくお願いします。
は
い、
漢字のラジオ関西での番組の出演の予定はないんですか？
ね、ランダム、
そうなんですね、毎週変わるんで、は
い、毎週聞いておいてもらわないとダメですね、
はい、そうね、誰がどの回になるかね、
毎週火曜日、
毎週火曜日、
夜
9時から
ロブステーションラジオ、
はい、
全部言われてるやん、キメラが言わんと、
うん、SNS までね、ロブステーションで出てくるね、
ロブ の所属してるアーティストが週替わりでシャッフルで出演する番組になってますので、
なるほど、
はい、週ごとにいろんな面白さがあると思いますので、皆さんぜひ聞いてください、
う
ん、
はい、お上手です。
はい、ありがとうございます、
うん、じゃあこちらから、はい、松山勘十郎が主催する大衆プロレス松山座2021年最後の公演が12月5日15時よりアクティブスクエア大東で、松山流女子の祭典牧野球と、題して行われます。メインゲストはあの極悪同盟ダンプ松本さんが、やってまいります。料金や出演者等の詳細は、また松山勘十郎で検索していただくといろいろ出てきますんで、もし可能性がゼロでないならぜひとも会いに来てください。会いたくても会わせてもらえない世の中にまたいつならないとも限りませんから、よろしくお願いします、
うん、はい、私日月陽子は常に点々の方の日月陽子で検索してください。いろいろ情報が出てくると思います。
9月24日から公開される名古屋シネマスコーレ、ホラー秘宝祭りの中の一環で新耳袋 G メンラストツアーがとうとう14年目にして、あの会議をカメラに捉えることができました。どこかで舞台挨拶に伺う予定ですので、キアラクのツイッターよかったら嫌でも見てくださいというところだったりします。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの後ろ。誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp
ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この1週間あなたが無事でありますように。